まして、ありがとうございます。名古屋ホテルです。酔っ払ったついでにな
んか喋ろうと思いまして、
IC レコーダーを、ポケットに入っていた IC レコーダーを取り出しちゃいました。今僕はですね、街を歩いています。今池から名古屋ドームそばの僕の家まで歩いて帰ろうと思ってます。さっき僕が見た映画というか行ってた映画館は、あの名古屋シネマテイク、シネマテイクってあのフランスのパリにあるシネマテイクっていうのが有名なんですけど、名古屋にもですね、あのシネマテイクという名前の映画館があって、そこはね僕は実はあの訳があって、一番名古屋で縁遠い映画館なんです。酔ったついでに行っちゃいましょうか。僕ね、大学生の時に映画を作ってまして、8ミリフィルムでね、でシネマテイクさんはですね、あの何でも持ってこいっていう企画をやるんです。何でも持ってこいっていうのは、つまり何でも持ってこいなんです。大学の映画研究会の人が自主制作で作ったり、アマチュアの人が自主制作で作っちゃった映画をですね、普通に映画館で上映してくれるっていう、そういう素晴らしいイベントを今でもやってるんですよ。で、僕が大学生の時なんで、もう20何年も前の話なんですけど、僕が作った映画をね、寄せばいいって持ってって、大学の先輩と一緒にね、そしたらさ、俺の作品すげえ、ダメなんだよ。ストーリー考えたら僕で、で、監督も僕で、カメラマンも僕で、主役も僕で、ねえ、恥ずかしくて、もう全然ダメダメダメ。もうねえ、というトラウマがあって、その映画を上映してくれたのが名古屋のシネマテイクさんだもんですから、僕はその時のトラウマ抱えてますから、もう未だにね、シネマテイクさん行ってない。行かない。できるだけ行かない。で、今でこそやってないけど、シネマテイクでだけで名古屋で上映してる映画は、でもどうしても見た映画は、わざわざ新幹線の東京まで行って東京見に行ったもんね。そんなシネマテイクを後にして。今日はシネマテイクさんの左後ろの方で映画を一本見ましたけど、その二十何年前の時はね、右後ろの方で見て、僕の映画超つまんなかった。で、一緒に上映していた別の方の作品が、すげえ面白くて。で、僕、よく映画の表でさ、子供が思いつくような単純なストーリーは面白いってよく言うんですけれど、その時の何でも持ってこいの中で、一番面白かった作品が、小学生が思いつくような、超簡単な、起承転結となるストーリーなんです。バカみたいなストーリーなんですけど、映画としてね、すげえ面白かったんですよ。タイトルもはっきり覚えてます。でも言いません。検索したら出るんかな。ねえ、悔しいね。自分の作品があんなにつまんなくて、よそ様が作った作品があんなに面白いっていうのはね、よく映画評論家の人が、お前そんな評論するんだったら自分で映画作れよみたいなことを映画監督の人に言われたりするんですけれど、その気持ちがわかる。ねえ。まあそんな僕とシネマテイクさんの思い出、喋っちゃいました。ずっと封印してましたけどね。酔ったついでだから行っちゃおうか。で、今僕が撮りすぎたのが、名古屋の木下ホール。木下ホールはですね、とてもとても今こじゃれた近代的なビルの2階にあります。ガラス張りのエスカレーターを登っていったところに2階にあるフロア、それが木下ホールさんです。1階は音楽教室かなんかやってるんですよね。でね、僕はね、木下ホールさん今でも大好きなんですけど、もちろん2番館で古い映画を上映してくれる、ちょっと安い値段でね、僕が木下ホール通い始めたのは先代の建物の時、今歩きだからだから何の資料も持ってませんけれど、 木下ホールはボロっちい建物、もう今すぐにでも崩れて倒れるような建物で、で映画館っていうか、あの学校の視聴覚教室みたいな、そういう映画館でしたね。木の椅子そう、今時木の椅子なんて絶対ないでしょ。あの折りたたみ式じゃなくて、後ろの机の席に、え、椅子、後ろの机にへばりついている木の座面を倒してそこに座るシステムで、あの劇場の真ん中とかね、横とかにね、柱があるのよ。よく古いメジャーリーグのスタジアムで、柱が、そう、フェンウェイパークそうですよね。あの、柱があって見えない席、でも安い値段で、座席座っていいですよっていう、そういうシステムあるんですけど、木下ホールは、まんまそれ。ここ絶対、柱が、でかい柱があるから、絶対スクリーン見れないでしょっていう、そういう座席があったりするんです。でも大丈夫。木下ホールはね、絶対満員にならないんですよ。今でこそ綺麗な映画館で、デジタルで上映してると思うんですけれど。もうその当時はね、見るも無残な映画館だったのを覚えてます。あと、あ、ついでに話そうか。大阪にありました。今ではもうなくなったのかな。あの、僕が体験した映画館の中で一番悲惨なのは、木下ホールではなくて、飛び田シネマ。あそこはひどかったね。僕あっちこっちで喋ってますけど、ポッドキャスト番組で喋るの初めてじゃないかな。飛び田シネマはね、スクリーンで、多分スクリーンに、誰かが、飲み物を投げつけた跡があって、の飲み物が映画スクリーンの、上5分の1のところにベチャーっと広がってて、そっから下に向かってタラタリタラタラタラタラタラタラタラっとね、ドリンクが倒、あの雫がビューっと伸びてるんです。でその雫のシミをよく見るとスクリーンの一番上から一番下まで全部繋がってるんですよ。そこに門の無用で映画を映してるっていう飛び出しネマが一番僕が今まで体験した映画館の中でひどかった。だからそこのトイレもね、ひどかったね。男性ですからおしっこするときに隣の知らんおっちゃんと横並びになっておしっこするんですけど、僕人生で最初で最後、隣のおっさんのおしっこがビチャビチャビチャビチャビチャっと跳ね返ってきそうで、思わず自分でおしっこしながらね、一歩二歩横にずれながらっていう、そういうおしっこをね、飛び出しネマでしたことがあります。あそこがね、人生最悪の映画館だったな。あと名古屋の映画館に話を戻すと、どうだろう、亡くなっちゃった映画館で言うとエンゼル東宝か。エンゼル東宝は今でいう栄の松坂屋の地下1階にありました。ね、大学生の時に丸の内でバイトしてまして、某有名企業で、夕方の金曜日の夕方だ、最終上映だ、最終日の最終上映だ、ローマの休日、オードリー・ヒップバーンの、それをねどうしても見たくて、丸の内から境まで全力ダッシュしてね、映画館行った覚えがあります。今考えれば市バス使ったり地下鉄使ったりすれば何でもいいんですけれど、大学生の時の僕はね、なんかちょっとでも200円とかケチりたかったんですよね。なので寄せばいいのに駆け足で丸の内から栄まで走って、今でいう松坂屋の地下1階、その階段は今でもあるんですけど、そこタントントントンと降りてって、金曜日の夕方最終上映、場内満員、立ち見もいっぱいで、僕は走ってきたから喉がカラカラで乾いてたんだけど、飲むものも何も用意せずに、もうぜーぜーはーはーいながら、汗ダクダクにかきながら、スクリーンのオードリー・ヒップバーンに見とれたことがあります。そう、エンゼル東宝なくなっちゃってね、なくなった直後はね、ちょっとしたダンスフロアができてたみたいなんですけど、それもすぐなくなっちゃって、今では普通の飲食店街だから 若い映画ファンの方、あそこに映画館があったことご存知ないんじゃないかな。松坂屋の南側の地下1階につづらの階段の奥に、ね、映画館があったんですよ。なんか昔の映画館の話してたら話が止まらなくなっちゃったんで来週もこの話続きましょうか。